皆さんおはようございます。ですね、今週の先週の月曜日からロブはアメリカに行っておりまして、2週間、神戸を留守にしております。で、今日と、来週、そして再来週、3回ですね、このタイトルなんですけども、Who is God really? 神様の人格、ご性格というか、このテーマで学んでみたいと思います。で、このテーマは、この今年の初めですね、KB府に聖書学校があるんですけども、そこで語られたテーマ、これ8週にわたって学んだんですけども、そのうちの、まあ、最初のところからこの機会学んでみたいと思いました。で、これはですね、非常に KB府の中でも大事な教えなんで、本当にみんなで一緒にですね、確認しておきたいなというところなんですね。この自分はこの辛くて苦しいクリスチャンとして生きるのか、それとも神様を楽しむクリスチャンとして生きるのかという、この神様の原則を理解して実行したらですね、神様を楽しむだけではなくて、それだけではなくて、周りの人々も楽しむことはできるのですと、そのようになることができるんですという、そういう学びなんですけども、で、多くのクリスチャンはですね、神様のイメージというのを、まあ、いろんなイメージ持っていると思うんですが、人々のその教会での動きとか会話とか、それにプラス自分の考えをプラスして、神様はこうなんだというイメージを持っているんですけども、大抵の場合が、ずれていると、若干ずれているか完全にかずれているかあると思いますけども、ですので聖書のフィルターですね、通して神様は一体誰なのかって見てみる必要があると思うんですね。で、例えば自然災害、非常に悲惨な状況とかですね、戦争、その状況に陥った時にですね、人々はどういうか、神様というのを叫ぶんですね。神様、一体これはどういうことなんでしょうかって、信仰を持ってないと思える人でも神様という気持ちになるという。それは、一番目ですね、人間は生まれつき神様は愛であることに気づいている。人は何かこう祈る対象、何か手を合わせる対象というのを持っていると言われるんですけども、動物の中で、まあ、人が動物としたらですね、その気持ちを持っているというのは人間だけだと言われていますけども、神様という気持ちになるんです。で、日本人もですね、例えば一緒に愛するとか敬愛する、敬うべき、自分にはない力を持っている人のことを、まあ、神様って言うんですけども、例えば経営の神様とかですね、松下幸之助とかですね、この間のメッセージでも言いましたけど、野球で言えばしたらですね、代打の神様、野球のばかししてって思われるかも分かりませんけども、この中でプロ野球とか阪神タイガース好きな方、ほとんどなので約1名昨日も1対0で辛くも勝った、その時に1点入れたのは代打の檜山やったんですね。ここで一発って欲しい時に打てるというのはすごい集中力と、ここで打ってほしいんです、なんとか打ってほしい、みんなの信頼、それに応えてくれた、だから人なんですけども、代打の神様と言ってしまうとか、で、神に様までつけてしまうとかね。ですから本当に自分の好きな人のこと、ヨン様とか、ケン様とか、だんだん言い出すんですね。そんなことでですね、本当にそういう様をつける対象は、非常に良い人、良い方、神様は良い方というのが、もう本能的にというかな、心の内に持っているんですということを言われます。それがそうであれば、2番目ですね、私たちの愛の理解によって、理解の意味によって神様を定義する。神様はどういう方か、私の愛の理解によってですね、愛がこうだから神様っていうのはこうなんだという、神様は良い方、愛の深い方なんで神様はそういうイメージを持つ。 そうであれば神様との関係がまたそういう形に決まっていくという、それがテレビで見た愛とかですね、恋愛とかロマンスとかね、場合によっては歪んだ愛とかね、このような愛が自分の愛の理解になっていたらですね、神様のイメージというのはちょっとこう歪んでくるとか、ある意味めちゃくちゃになっていく場合があるんですね。神様のその性格というのは非常に不安定なものになってくると。で、本当の神様を知りたかったら、でかつ本当にこう神様との関係を安心して保ちたかったら、この愛が 何なのかっていうことを知る必要があります。で、愛に対して間違ったもしイメージを持っていると、神様との関係というのはこうずれてしんどいものになっちゃう、そして周りの関係、人間関係もおかしくなってしまうんですという。で、先ほども言いましたように、その人は神様の愛を理解することができると、6月にオンギジャインのコンサートをここでやりまして、でその中でワンポイントメッセージとしてロブがですね、放蕩息子の話をしてくれまして、でそこにですね、僕の友人、パソコン教室の時の友人が6名ほど来てくれたんですけども、その放蕩息子の話からですね、神様のお父さんとしての愛について聞くことができたんですが、その次の日の、お話なんですけども、また教室に戻りましてですね、昨日のコンサートよかったなということで、そういう話になってですね、で、メッセージごっつよかったと、本当の神様の意味が分かったで、天のお父さんとして私たちどんなにこう放蕩してもですね、神様に、背中向けてもまだ待っててくれる神様なんです、お父さんなんやっていうのが分かったわという話をしてくれたんですけども、そこに一人、コンサートには来なかったけども、とりあえず何でもよく知っているという、年配の人がいまして、急に話し出したんですけども、キリスト教というのはっていう感じでね、知ってるよって感じでね、原則的にね、キリストを信じひん者は最終的にはみんな滅びるんや的なね、ことを言い出したんですね。で、その時にみんな来てた子は、いや違うと、神様は愛なんやと、みんなが声をそれで言い出してね、昨日そのメッセージ聞いたんや、田畑さんもっぺん言うたってとか言ってね、パソコンの時間がちょっとだけ、じゃあ15分ほどちょっともらってもっぺん話しましょうかという話でですね、講師も一緒に聞いたりなんかして、ああそうやったんかって感じですね、神様の愛を知ることができた。心の内に神様の愛はこういう方で、優しい良いお方なんですということが心の内に蓄えられたので、歪んだずれた愛というのは違うということは言えたという、すごいなとその時思ったんですけども、それもこう心の内にこう与えられているものが正しい方向に向けられたなというのを見たような気がします。そして、先ほども言いましたように、その聖書のフィルターを通してじゃあ愛を見てみましょうということで、コリントの13章、第一コリントの13章4節から7節を読んでみたいと思います。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
はい、いろんな聖書の箇所を愛のことに書いて、ついて書いてあるんですけども、ここ一番有名なところだと思います。この愛ですね、神様の愛、これはいわゆるラブホテルのラブ愛じゃなくて、神様しか持っていないアガベというですね、特別な言葉の愛なんですね。この愛をですね、神様、神に置き換えて一度読んでみたいと思います。はい、
神は寛容であり、神は親切です。また人を妬みません。神は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
はい、これが神様の愛とか神様のご性格なんです、ってこれが基本なんですね。でこのことが分からなければ 聖書の理解が狂ってくると、合わない眼鏡で読んでしまって字がボケてしまうというような、そんな状況になってくるという。で、悲しいけどもその教会の中でもこのちょっとずれてしまった愛が伝える場合があるんです。で、毎朝日曜日このように全国の教会で礼拝のメッセージされていると思うんですけども、場合によってはですね、裁きのメッセージになってしまっている場合があって、誰々兄弟は逆らって出て行ってしまって事故に遭いましたとかね、そんな聞きたくないですね、朝からね。そんなことも聞いてしまった時に本当に恵まれたなという気持ちにはならないんです。そういうふうに聞いてしまうと神様、あ、そうか、裁かれてしまうんだなというものになってしまう、歪んじゃうんですね。で、また別の教会では初めまして、アメンハレルヤ感謝します言ってくれるんですけども、目がちょっとなんか泳いでないっていいかな、なんかピリピリしてないかなとかですね、ギャグ言ってもですね、一瞬うっとこう笑いかけながら先生の方を確認して笑ってたら、ああという感じで笑ってしまうというから、確認してそうじゃなかったら何が面白いんですか的な顔されてるような感じです。先生がそこに存在してしまうというか、ですから、本当のコリントのその神様の愛を掴んでないと何かこう不安定なもので自分自身にも自信がなくなっちゃうという、でこの愛の意味を本当に理解してないと KBF も消えちゃうんですよと。ですのでこの4節から7節ですね、これを何度も読んでその過去に染み込んでいる神様の愛、ずれた愛をイメージをもう一度こう矯正してもらうことをしていきたいと思うんですね。でこのコリントの13章は結婚式でもよく用いられるところですので、有名な、そういう意味でも有名じゃないかなと。で、ある結婚式でここを読まれまして、で、新郎のお父さんが、無理やと、思わずうなってしまった。愛は寛容。ずらーっと、それは難しいやろと思わずうなってしまった。それはお父さんは本当に正直だと思いますね。この世界でのその、コリントに書かれている愛っていうのは全く別の逆の愛を教えている。ちょっとこれを逆転させてみたいと思うんですけども、はい、13章の愛を逆転すると、これは私が読んでみたいと思いますね。愛は寛容ではない、愛は不親切、また人を妬みます、愛は自慢し高慢になる。でこう順番に読んで、もう全部読みたくないなっていう感じがしますね。これ読んでいると、日頃の三面記事、新聞の三面記事 あのニュースを思い出してしまうような、そういうような愛ですね。だからこう虐待とかですね、いろんなバックグラウンドあると思いますけども、本当に悲しい事件があります。で殺人ありますね。薬物中毒の話もあったりして、全部この愛が逆転されてしまっているゆえに起こってしまうことですね。ですから愛には忍耐がないのですぐに切れてしまうとかですね、思うようにいかなかったらもう縁を切りますとかですね、という愛が充満しています。さあそこで4番目、第一コリント13章の正反対の愛は誰のものでしょうか。誰のものでしょう。はい、これはですね、悪魔。あまり聞きたくないですけども、この悪魔が一番喜びます。で、忍耐の愛、その待てない愛で家族をボコボコにするんですね。で、結婚をダメにする。人間関係を潰す。で、日本中が、世界中がダメになるように、働いています。で初めて来られた方とかですね、 KBF で初めて神様を知った方は、いや教会では神様の愛が語られているんでしょう当然って思われるかも分かりませんけども、実は本当に少なからずそのちょっとずれてしまった愛の価値観が広がってしまっている。ですからイメージですね、神様は短期で思い通りにならない、そのようにならなかったら切れるという。 裁かれると、ね、3回失敗したらもうアウトみたいなね、そんな神様のイメージが残ってしまっているのが現状じゃないかなと思う。ですのでそういうイメージ持っているので、せっかく教会に来ていても苦しいとか、日本にも教会に行かないクリスチャンの方もだんだん増えてきたような感じます。その方に聞くと、いろいろありましてとかね、いろいろありまして、それは愛のズレから来てしまったの、霊的なっていうふうに言われながらも人間的なことがそこで展開されてしまって、うまくやろうとしてもうまくいかない、そのような状況がだんだん増えてきたなっていう感じがします。そこで5番目いってみましょう。ここで、注意としてですね、私たちの神様に対する態度と理解が間違っていると聖書の理解を間違えるってあります。修学旅行から帰ってきた高校生に、例えばですね、どうやったって聞いたときにですね、ある子は、めっちゃ良かった、あそこも行ってあそこも行ってっていう答えが返ってくる。で、別の子に聞くと、最低やった、あんなとこ行ってあんなとこ行って、同じ経験をして同じ場所に行ってですね、全く違う答えが返ってくるという。それはなぜかというと、その心の設定が違っていた。ですので全く違う現象が起こってしまうっていう。ですから同じ聖書を読んでいても違うことが起こりうるという。あの三宮で伝道されている、非常に凱旋車みたいな車のを聞いたことある方しますか。その大きなマイクでですね、罪の支払う報酬は死ですとかですね、イエス・キリストを知らない、信じないと永遠の滅びがありますってやってやられる。あの聖書的には正しいんです、死ぬほど正しいんです。でもそこから流れるメッセージというのは、じゃあ一度教会に行って聖書を読んでみたいなとかね、知らないとという気持ちになるよりも、温かい気持ちになるよりも怖い気持ちになってしまって、ああ神様やっぱし怖いんやなとかね、という気持ちが流れてしまう。同じ聖書を土台としてでもそのようなことが発生してしまうと、そういうズレがあると、違うものが流れてしまうというのはあります。でも実際聖書の教えっていうのは、あの難しいことを言ってないですね。小学生でも分かること、でも学者でも研究しても分からない、その何かっていうのはここの設定、基本がずれているかずれていないかというかだけですね。ですからずれたまま読んでしまうと非常に厳しい部分に集中してしまうとか、神様の裁き、また何千人滅んだ、そんなところばっかし目が行ってしまって、ああ本当に神様は厳しいダークな神様ですね。でもその眼鏡を変えなければいけないですね。コリント13章の眼鏡に変えて聖書全体を読んでいけば、神様のイメージが矯正されて、そして本当に神様の愛が語られている部分を十分に理解していくことができるとなると、同時にクリスチャンの人生がしんどくないということに導かれていくと思います。さあ6番目いってみましょう。愛と神様に対する悪い感情があるので、多くのクリスチャンは乗れなかったり聖書は読めなかったりすると、皆さん聖書を読む必要がある、というのは十分に分かっていらっしゃると思いますし、もっと親しくなりたいっていうふうに思っておられると思います。でも継続的にとか、それを順番にいろんな読み方されると思いますけども、もう習慣的にもう神様に親しんで聖書に親しんで読んでおられるという方もいらっしゃると思いますけども、場合によってはなかなか思ったようにいけないなと、しんどいなというふうに思ってしまうこともあると思いますが、年間通読されている方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ、いろんな読み方あると思うんですけども、例えば好きな人からもらったラブレター、どうでしょうか。今現在進行形、過去の方、いろんな方いらっしゃると思いますけども、 まあ、今はメールとかね、そういうのが多いんですけども、手紙もらった時にですね、一回読んで、はい、終わりじゃないんですよね。昨日もらった手紙、また朝ちょっと読んでみたりなんかして、二回目読んでみて、で、行間をこう感じたりなんかしてですね、そういうふうに思ってくれたんかとか、ああ、いい響きやなとかって思いながらですね、で、手紙またこうね、折ってきれいにまた封筒に入れて、ほかさないですね、まずね。また読んだりなんかして。さっきのメールでしたら、まあ、自分専用というか、彼女専用のファイルを作ったりなんかして。時間空いたら、こう、また開いてみたし、もう読んだやろって思うのね。でも読んでみたくなるって。なんででしょうか？好きやから。今、最近は iPhone でも新約聖書、あ、じゃない、聖書ですね。アプリで入っていますから、見ようと思えばすぐこう見るという。なんかこう、同じような感じで、ね、ちょっと時間があれば、こう、神様、愛、読んでみたいなっていう、そんな気持ちになってきたらいいなと思いますね。それは何でかって言ったら、神様好きやから。ですから好きな人だったら、コーヒーショップでもう何時間も喋ることができるですね。会話も弾みますね。好きな神様だったら、祈りも弾むというようなもんじゃないかなと思います。で、commit myself to God。献身するっていう、言葉があるんです。献身する。これはよく聞きますけども、まあ、決心するということです。で、実際は、なぜ決心しないとダメかなっていうのは、なかなか自分の気持ちとはそうじゃない場合があるという。ここに、東派とキャラメルコーンがあります。これは昔から好きですね。高校時代からずっとこれ食べてるんです。ちょっとこれ味覚変わりようと思うんですけど、未だにか食べている。何が欲しいって言ったら、キャラメルコーンとかで。ポテトチップとかよく行くんですけどね。キャラメルコーン。これを食べるのに、すべてを捨てて、封を開けて、とかで。食べますっていう、そういうもんじゃなくて、もう白文字食べて夢中になって食べてしまうというようなもんなんですね。例えば、こうちゃんにですね、やりたいことはあんねんけども、一応、まあ、キャラメルコーンもちょっと置いといて、すべてを捨てて友達になるわって言われても嬉しいでしょうか。神様もですね、すべてを捨てて私は神様に従いますって言われても嬉しいかなっていうような感じがするわけなんですけども、根性で従いますっていうのは、それはなんか無駄なような感じがします。で、僕、4回戦の時にですね、クリスチャンの友達も何人かいましてですね、自分は就職するって。で、ある子は、僕は献身して、聖書学校行きますとか言って、で、そういう人たちの中、証し行きたいになりました。やっぱし同じような雰囲気になってくるんですよ。本当にやりたいことなんだけど、すべてを捨てて、自分の十字架を追って、私は聖書学校に行くんですって、涙ながらに証しをしてくる。そんな苦しかったら、やめてもええねんで、って、こう、思わず言いそうになってしまった。本当にフルタイムのワーカーになるって素晴らしいことだと思うんですけども、でも他にもやりたいことあるんやったら、やってみてもええんちゃうかなっていう気持ちがその時もありまして、実際僕はそういう形で来て、今フルタイムのワーカー的な働きをしてますけども、毎日がこう楽しいワクワクするような風に、キャラメルコーンの世界になってきたんです。だから全てを捨てているような気がしないですし、場合によっては捨てれるよというような感じですね。そういう形になっていけたらなと。そうじゃないと、ね、神様のためにとか、そういう全てを捨てますという考え方を変えないと、キリスト教の文化にはまってしまうんじゃないかなと思います。で、教会によってはですね、ボーナスシーズンになると、決まってメッセージが、献金の話になってくる。聖書に確かに書かれてます。10分の1、捧げましょうと。でもそれ読み方によってはですね、献金10分の1しなかったら恵まれへんでって、捧げへんかったらどんどん大変になっていくよ、君たちって感じの伝わり方がしてしまうって。昔そんな気持ちになったこともありました。でも実際はコリントの13章のメガネで読んだ時にですね、そこはどう言ってるでしょうかと。捧げても捧げなくても、あなたは大事な人なんですと。与える人になると、どんどん恵まれていきますよっていうのが神様の原則なんですという、そういう教えなんですね。以前に あったスナックの元ママさんのお話覚えてられるかも分かりませんけども、クリスチャンになってですね喜んでいらっしゃって、でしばらくお店も繁盛してすごいこうどんどん支えることができていたって。でも不況でそのお店を閉めなければならなくなってしまった。で献金ができなくなってしまったんです。だから教会に行けなくなってしまったって。あらと思うんですね、ありえと思うんですね。そこであの神様はあなたの経済とか、ね、あなたの財布の関心があるんじゃなくてあなた自身に関心があるんですと、ということをお話しすることができたんですけども、教会に行けなくなってしまった理由の一つにお金の問題というのが出てしまうというのは全然神様の、あの愛と全くずれたところにあると思いますね。この世の条件付きの愛というもので考えたときに1万円ゲットしたね神様ね、まだ1000円見てへんでって、何もしたらへんで早よ1000円捧げなっていう、そういうなせっこいと言いそうになります。神様じゃないんですと。でもそういうふうに慣れてしまったクリスチャンはですね、その古い愛で解釈してしまっているので、あその上位で考えるとですね、逆に納得してしまって、あ捧げなかったら罰当たる、そういう的なそんな雰囲気になっちゃう。だから捧げたとか聞いたし、下げてへんって、ええー、とか言って、年金納めた、年金納めてないみたいな、同じようなレベルの話なんだ。自動車税納めた、また、特措補助来るで、とか、そんな感じの。そういうふうにずれてしまってますよ、と。さあ、次に、7番目ですね。神様の愛を理解すると、神様と親しくなれる。逆に、愛を理解していないと神様と親しくなれないということは言えると思うんですけども、さっき言ったみたいに献身して2時間祈って聖書を読んでっていう、本当に霊的と言われるようなクリスチャンの方、霊的かもしれませんけども、なんとなくしんどい存在になっちゃうんだな。なのでちょっとこう距離を持ちたくなってしまうという、あの愛の理解がずれていると例えばどうなるかというと、またこうちゃんに、こうちゃんみかですね、ともこ、ともこって言ってもね、返事してくれません。ともこじゃないから、こうちゃんなんです。当たり前です。でも、もっと心を込めて、真剣に、ともこって言っても、ともこじゃないんです。もうすぐ愛理が何言うと思って言われると、なら関の山というかね。そのずれた理解でですね、親しくなろうとしても無理があるって言うんですね。ですから、いくらベテラン、霊的と言われても、イエス様と一緒に言うのその温かさというのを感じない場合があるのはなぜかって言ったら若干ずれてるんですとか。前の言ってました教会での話で、非常にベテラン、これも、非常に真剣な方だったんですけども、蒼天祈祷会も毎朝欠かさず365日行かれて、聖書も本当に御言葉に通じて、どこに何が書いてあるのかをすぐに言えるような方だったんですけども、なんとなくちょっと距離を置きたかった。なんか死ぬほど正しいことを一も指摘されているというか、なんかちょっとこう、さばいてないという気持ちになってしまうというようなところがあったんですけども、その方がある役員会ですね。お電話です。役員会の話。その方がですね、とうとう切れてしまいました。私は全てを捨ててやってきたんですと、結婚もせずにやってきたのにって、また今更 U ターンできないんですよって言っちゃったんです。先生に向かって、先生もなんでそんなことは早く言えんかったんって、いや先生がもういつも大変やからって言うから言えなかったんです的なことを言った。その時拍手してしまいます。よう言うたと思ってね。その瞬間僕はその方が好きになった。今からでも遅ない、一緒に頑張ろうという気持ちになったんですね。だから自分自身がもう神様の前にもう本音を語れるという、もう人のことはもう私は正しい、いつも安定したクリスチャンなんですよという、そういう姿勢を見すのをやめたんです。もうどう思われようよ、もう私の本音を言ったい。その時にはなんか私は悔い改めますとかで後から言ったけども、 その時も本当にあの同じなんか神様前に本当にあの息子娘じゃないのかなというふうな気がしたんですけども、聖書をこうあまり逆に分かってなくてもですね、このコリントの第一の13章をある程度理解していたら、あの本当にあの初めてとかね教会に来た人でも逆に温かさを感じるというか、なんでというと、イエス様は私のことを失敗しても成功しても愛してくれるんだっていうふうに、理解しているからですね。少しずつ私の心を変えてくれるしとかね、そういう神様。ですからあの神学とかね、そういうのに長けた大先生はどうなのかなと思ってしまうのがあります。最後に、8番目にいきましょう。本当に神様を知りたければ第一コリント13章の眼鏡を通して自分の考え方を確認しましょうという。私はこれがしたいんですという気持ちがもし与えられたとして、WWDJD と聞きますね。 What would Jesus do? イエス様だったらどうするだろうという、このコリントのこの御言葉を通して考えたときに、一つ言えるのは、神様は、一人ずつのその人生ですね、ずっと先を見ていらっしゃるんですと。そのために助けてくださる神様なんですよと。ですから私は神様の声が聞きたいとか、ね、具体的に示してくださいっていうふうに思われると思うんですけども、最終的にはあの決めるのは自分自身なんですね。でもそれを正しければ神様は応援してくれると思うんです。でもあの A というコースもあるし、 B というコースもあって、 C というコースもあって、どれを選んでも神様は C 選んだね、それは C 君やったら応援するよという神様です。神様 A なら A と言ってください、私は A という言葉が聞きたいという気持ちになるかも分かりませんけども、自分で選んでみなさいという自由意志を与えられていますね。ですから神様は将来の最終的な祝福をあの考えていらっしゃるので、神様のことを私たちは天の父と呼ぶことができると思いますね。というか天のお父さんなので、あなたのためにというね、この間のメッセージも言わせてもらいましたけども、 For God じゃなくて From God です。神様から恵みをいただいて神様と共に行きましょうと、そのことが大事じゃないかなと思います。ですから今週この第一コリント13章、読みましたけども、この3節から7節ですね、違う4節から7節、この御言葉を本当に何度も読んでみてですね、自分自身のものに本当になっていくように願いながら読んでいきたいなと思います。では一言お祈りします。神様、私たちあなたの愛を示してくださってますけども、あなたの愛、十分に理解できずにあなたのことを本当に、十分に理解できずに、いろんな解釈であなたをしんどいものとしてしまってたことを、私たち思います。でもあなたは本当に私たちに一人子であるイエス・キリストを与えるまでに本当に愛してくださっているということをもう一度知って、あなたが本当に私の一人々の人生本当に一番良いものとして導かれようとしていることを教えてくださったことを感謝します。自分で本当に信仰生活を窮屈なものにしてしまうのではなくて、本当にあなたと共に歩むときにいつもあなたを喜ぶ、そして周りの人を喜ぶ、そのような人生と変えてくださいますことを感謝します。この時感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アメン。